この時間、神戸新聞北摂総局から総局長入江さんお越しくださって、この1週間の記事の中からという形でよく選んでいただいてますが、今回は4月の中頃ですね、4月14日、木曜日、三田阪神版に出ておりました、防犯漫才師詐欺阻止に奮闘という三田署生活安全課の畑課長が記事になっています。こちらのご紹介をいただきます。今日もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
まずは今日おいでいただくのに、いつもその状況をお聞きしますけど、はい、爽やかな、
爽やかです ね、
ねえ、気持ちがいい。ただ朝方は随分冷えましたね、
そうですね、昨日がねちょっと雨がねいろいろ降ったりしたんで、はい、今日は本当ね、あのいい天気、本当にいいお天気ですね、
なりましたね午前中、はい、ただ夕方にかけては雷注意報もどこか出てますので、
あ、出てるですね、
ちょっと崩れていくかもしれませんけどね、はい、連休は総局長は、
あの私はね、あの、はい、四国の方にですね、実家なんですけども、あ、はい、まあ、そちらの方にちょっとあの父母を見舞いにね、あ、行こうかと思ってまして、
そうですか、
まあ、渋滞に遭わなければいいなとね、はい、と思いながら
そうですね、はい、皆さん今どうでしょうね、やっぱり渋滞結構あちらこちらで、あ
の結構今ね近畿このね、あの前半のゴールデンウィークもね、はい、結構あの渋滞が、ね、あったというふうにお聞きしましたんで、まあ、ちょっとそこが心配ではありますけれども ね、
そうですね、やっとでもある意味動いてきたかなと、
そうですね、何の制約もないね、少なくな、
ね、久々ですね、
本当に久しぶりですよね、
そうですね、はい、皆さんあの安全運転で、はい、ぜひ皆さんね、はい、楽しんでいただきたいなと、渋滞は嫌ですけども、なんか活気づいてきたかなという、
は
い、
そうですね、少しはね戻ってきましたね、は
い、そうですね、はい、でそれぞれにちゃんとこう感染予防もしてますのでね、はい、あの楽しんでいただきたいなと思います、はい、では早速最初にご紹介した記事の、解説をしていただきましょう。まずはリード部分、じゃあ読んでまいりましょう。木田記者の、記事になります、もしもし、あ、息子か、え、会社の金なくしたから貸してほしいってっていう、言葉から始まってます白髪のかつらにヒョウ柄のスカーフ、お年寄りを真似た口調はプロの芸人顔負けだ。三田署生活安全課の畑佐弥人課長、特殊詐欺の被害防止を呼びかける防犯漫才師として活躍を続けるという、ではこの記事を解説していただきましょう、
はい、
ご紹介
今日は三田署のですね、あの生活安全課の課長の畑課長ですね、はい、あの野場代を取り上げてます、はい、あの生活安全課というのはですね、まあ、地域安全活動であるとかですね、はい、あるいは少年非行の防止、それから悪徳商法の事犯、あるいはサイバー犯罪とかですね、まあ、多岐にわたったですね、犯罪に対応している課なんですけども、まあ、その課長がですね、
あ
の実は漫才歴がおよそ10年と、
すごい
という、ね、ことなんですけども、はい、まあ、この間ですね、まあ、配属先は変わっとるんですけども、まあ、こういろいろイベントでですね、まあ、あの公演、まあ、漫才をしてですね、皆さんに啓発しているということで、まあ、計70回ほどですね、まあ、公演をしてきたということなんですね、
すごいですよね、はい、70回も公演も、はい、
であのこの方ですね、あの、まあ、10年ほど前2012年にですね、はい、あの田島の朝御所、まあ、こちらにいらっしゃった時に、はい、まあ、地域課長だったんですけども、はい、まあ、そこからですね漫才を始めたということなんですけども、まあ、そのきっかけがですね、あの部下にですね、はい、あの元漫才師がいたと、
お、部下の方、
はい、しかも吉本興業のね、
あらあら、
漫才師ということで、
はい、
あのそのこれがきっかけになったということなんですね。で、あのその漫才師、元漫才師のですね、はい、あの巡査部長、まあ、当時なんですけども、で、まあ、上司、その上司になってですね、であのその元漫才師というのがですね、大学の、まあ、オーディションにもね、はい、大学の時にオーディションに通ってるんですね。
そうですか、はい、見込みのある、
そうみたいですね、
ですね、笑いの選手として、
はい、であのその時に、まあ、あのコンビを組んでたんですけども、まあ、そのコンビの相方っていうのに、今現在でもテレビとか舞台でもね、活躍をしているようなあの人らしいんですけれども、あの、まあ、コンビ解消後ですね、あの、まあ、もう一つあのその方の夢だったね、うん、あの警察官ということで、それで、まあ、あの兵庫県警に入られたということなんですけども、はい、まあ、畑さんがですね、あのこの巡査部長のね、はい、面白さに非常に感心しまして、まあ、話術を生かしてね、まあ、お年寄りの、ね、詐欺被害をまあ防ぐ、まあ、広報にね、やってもらおうということでコンビを組んだと、
は
い、
なるほど、
いうことなんですね、
で
その時のコンビ名っていうのがですね、はい、まあ、当時の役職や階級にちなんでね、部長課長と
面白い、
あのどっかであのね、
なりましたね、次
長課長とかね、
はい、
ありますけれども、
そういうの上を行きましたね、
はい、そういうね、あの部長課長と、はい、 ということでね、コンビを組んで、活動していたということなんですけれども、はい、畑さんが書いた、ね、台本をですね、その元漫才師の部長、巡査部長が手直しをしてね、これよくね、いや言ってみたらね、プロ、元プロがですね、
ですよね、そうですね、
手直しをして、
はい、
で話が行ったり来たりしないようにとかですね、あるいはテンポをね、よくしたりとか。
これはプロの目線ですね。はい、なるほど。
ですから、巡査部長がですね、
はい、
その課長のね、原稿を手直しをしてと、
はい、
というようなことですけれども、で、初めはやっぱり2人とも制服でね、やってたんですけども、だんだんとこうね、身近に感じてもらおうということで、だんだんこうね、はまっていってですね。でここの写真にも出てるんですけども、
はいはい、
こうおばあちゃん姿のですね、はい、先ほどあった白い、白髪のカツラにね、
はい、
ヒョウ柄のスカーフをねしてもう本当におばあちゃんのような感じで
こんなおばあちゃんお見かけしますよ
ですよね、はい、なんか眼鏡もこうずらしながらね
そうですね優しい目元で、
はい、なんかこの畑さんの、同居されてるお母さんをね
はい、
観察しながらですね、このお母さんになりきるような感じでね、
なるほど
話し方なんかも真似たと。
モデルがあったんですね。
あったんですね。で、皆さんにそういうことでもお楽しみいただいててですね、13年1月に初舞台をして組んでですね、はい、約1年間で50回ほど発表したということなんですけども、この時異動に、ね、なりましてね、はいはい、コンビは解消したんですけれども、はい、その後もですね引き続き、こういう、防犯漫才師ということでですね続けていかれてるんですね、
はい、
でこの方やっぱりねプロの、ね、捜査ということ で、
そうですね、
警察官ということなんで、
はい
やはり皆さん、その年寄りから被害のですね、ことをいろいろ聞き取りもしていると思うんですけども、そういうことをですね、実際に入れながらですね、しかもお年寄りのために、見ているお年寄りのためにゆっくりと話をして、その耳に残るようなね、いうようなことをですね、繰り返し、つまり基本にしているそうなんですね。
はい、
ですから、漫才を楽しみながら、で、いざという時には、こういうこと、ね、例えば、ATM 行くんですかとかですね、
はい、
で、電話でやり方を教えてくれるんですかとかですね、そういう、具体的にですね、やっぱりお話をされているようで、だから非常にこうね、なんていうか、楽しみながらも、こう、防犯知識がね、だんだんこう、増えていくというようなね、
具体的なね、
具体的なことをやってるようなんですね。はい、で、この先月のですね、はい、2日にですね、
はい、
三田桜祭りがありましたけれども、ここでもですね、講演されたようでして、
あそうだったんですね、
はい、この時のね、写真がね、掲載されておりますけれども、そのサングラスをかけた犯人役のね、会員がですね、と、やり取りをして、特殊詐欺被害のですね、注意を呼びかけたというようなことをですね、そういうところで言うとですね、オレオレ詐欺とか、そういうものにですね、うまく対応しているような、ということの、この、劇というかですね、ある、漫才をやったんですけども、はい、これ非常に、皆さんに好評だったというふうに思いますね。
そうですね。
はい。
さあ、はい、もう少し、
はい、
はい、紹介いただけますか。はい。
はい、で、このね、課長、今、59歳ということで。
ということは。
ええー、来春でね、定年退職を迎えられそうですけども、
ね、
それまでもやっていきたいということでありますし、また、退職後もね、まだ活動していきたいというようなことをね、おっしゃってますね。
はい。実はね、この方ね、
はい、
このフローラ88でも、下で、
はい、
春の、防犯運動とかいろんなところで出られることがあったみたいで、
は
い、一度その状況を見させていただいて、
はい、
私たちもスカウトをしました。
あ、そうなんですか。
ハニー FM で1日に3回、朝の9時、そしてこの番組が始まる3時、そして夜の8時の時報前に、
はい、
このやり取りのスポットをね、
はい、
5パターン作ってくださって、 ずっと聞いてくださってる方におなじみかもしれませんけど、ちょっと聞いていただきましょうか。今のお話を、はい、こんな風に表現されてるのかっていうことで、ちょっと聞いていただきましょう。
三田警察署です。特殊詐欺被害が続発しています。注意してください。
はいはい、電話がかかってきました。もしもし、畑でございます。どなたさんですか？
俺俺、母さん、俺だよ。
ケンスケか？珍しいね。どうしたんだい？ちょっと声が違うけど。
実はコロナにかかって風邪もひいちゃって声がおかしくなったんだよ。
コロナ？大丈夫なの？
コロナも風邪も大丈夫なんだけど、携帯電話を落としちゃって、今から言う電話番号を控えてくれる？
はいはい、わかりましたよ。
それとちょっと言いづらいんだけど、会社で失敗しちゃってお金が必要になっちゃってさ、頼れるのは母さんだけなんだよ。
どうしたの？
これは典型的な息子語りのオレオレ詐欺です。防犯ポイントとしては、携帯電話番号が変わったと言われても、必ず自分が知っている電話番号に書き直して確認する。普段から家族内の合言葉などを決めておくことも大切です、
という内容なんです。お上手ですよね。
ですね、まあ、プロかわ
いい。本当そうです。なんかこの台本が出来上がるまでに、さっき伺ってた最初のところの、はい、プロの漫才師の方が手直しを入れてっていうのがやっぱり分かります。無駄がない言葉、やり取りもとても簡単にされてらっしゃいますよね。
すごい分かりやすいですね、やっぱりね。
そうですね、またおばあちゃんがそのままで、はい、どうしたの、どうそのままで。
なんかおばあちゃん感よく出てますね。
よく出てます
ね、はい、声だけですけどね。
そうなんです、はいはい、ね、こういう形で皆さんに啓発していただいて、以前ちょっとお電話いただいたんです。これもう初めて半年以上、ほぼ1年近いかもしれません、
はい、
で件数がずいぶん少ないそうです。三田市の方のこのオレオレ詐欺的なものにかかる人がということで、やっぱり耳で聞いて具体的にこうやっていろんな場所にも行ってらして啓発されると、それをご覧になった方も、あ、そうよそうよ、ああいうのがいけないのねって、文字で見るよりずいぶんリアルですもんね。
そうですね、本当にね、いい感じ、うん、いい感じですよね。
ちょっと前後しましたが、はい、この記事のポイントをご紹介ください。
はい、まあ、これまでのですね、経験、まあ、実際に被害を、ね、受けた方の、まあ、聞き取りをね、した内容を盛り込んでいるということがですね、今回の大きなポイントになってくると。
リアルですね、
ですね、まあ、漫才を楽しみながらですね、まあ、耳にも残って、まあ、いざ犯罪にね、遭遇したときに、まあ、役に立つと、まあ、理想的な模範活動だというふうに思います。
そうですね、はい、じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします。
はい、畑課長はですね、まあ、これまでの勤務で得た、まあ、知識であるとか、まあ、経験ですね、まあ、こういう希少なものがあるんですけども、まあ、定年退職後もですね、まあ、長くボランティアで活動していきたい、行きたいということでお話をいただいているんですけども、まあ、ぜひですね、少しでも長く続けて、まあ、犯罪を、ね、減らすことに貢献していただけたらというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。